Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年12月18日放送。ゲストは俳優の中島智子さん。アートや自然、香りに出会った世界各地での旅の思い出、さらに20年ぶりに発売されたエッセイ集のお話など伺いました。
いろいろ行かれてると思うんですけど、アムステルダムが割と思い出の地という。
そうですね、はい、アンネ・フランクも好きだっていうのもあったんですけど、うん、
はい、
例えばほらフランダースの犬とかね、小さい頃になんかオランダっていうのがすごく刷り込まれていたというか、自分の中にあって、行ってみたいななんて思って行ったら、もう夢中になっちゃって、
あら
運河カナルがあって、ね、はい、もう何だろう、橋ごとにねお花が飾ってあったり、皆さん自転車とトラム、路面電車でミニマムなんだけど、なんかすごくこう柔らかく皆さん暮らしてらっしゃる雰囲気が大好きになっちゃったんですよ。
街のサイズ感もいいね。
いいんですよ。
いいよね。
そう、でもなんか皆さん体とか大きいじゃないですか。
オランダ人っておそらく世界で一番背が高いんじゃない？
そう、なんか ガリバー旅行記じゃないけれども
そうそうそうそう、
なんかね違う惑星に来たみたいな気分もあったり、よかったです。
それは大体何年くらい前のことがなんですか、一番初めは。
10年前もっとかな。
でもそんな感じ。
なんかちょこちょこ行くようになって、長くいたいなって思う街で、もちろんデザイン大国でもありますから、なんか現代アートとかにも出会えるし、あとはゴッホもそうだし、フェルメールもやっぱり出会えるから、いちいちツボでしたね。
そう、最近よく聞くのは、日本も含めてだけど、いろんな外国の企業が結構ね、そのスタートアップしに行くんだってね、起業する人たち、若い人たちがアムスでスタートしてるんですよね。なんかいろいろ
ウェルカムなんですね。
そうなんです、条件が良くて。ロンドンとかだと、イギリスとかだと割とこう会社を起こすのことは大変だってするじゃないですか。そこが割とオランダは甘いというか条件がいいらしくて、割とそういう若い人たちがよしこれからことを起こすぞ。
わかります。なんか古いものと新しいものの混在してる感じが心地いいんですよね。
かもしれないね。
そうだからといって全てが新しくなってるわけではなく、例えばなんだろうな、すごくアバンギャルドな建築と昔からのものが隣り合わせになってたり、あの感じがこうボーダレスな感じがとにかく好きです。あとはお花屋さんが多いんですよ、運河沿いに。
運河沿いに。
そう、市場みたいに、だから必ず行くとまず花を買うんですよ。チューリップ多いですけどね、季節によってですけど、チューリップの花束も安いし、それをガッと買って、ホテルの部屋に行けて、そこから旅をスタートさせるんです。
いいね。あの運河になんか泊まれるやつとかもあるでしょ。
そう、ボートで、
ボートホテルって
一回泊まってみたいんですけど、まだ経験がない。
あとこれはハーグってのはどういうとこなんですか。僕行ったことないですね。
アムスから電車で行きましたけど、北海になるのかな。
なるほど。
もう私冬の、ビーチリゾートだったんです。海辺の町で、フェルメールの、美術館とかもある、すごく古い綺麗な建物があったりするようなところで、残念ながら夏じゃなかったんですよ、訪れたのはね。それがよくて、
季節外れの避暑地いいよね。
最高でした。しかもヨーロッパのって、なんとも言えない、こう押しつけがましくないっていうかなっていうか、
閑散とすればするほどなんだかいい
ですよでもちゃんと来る人がいるんですよね。ちゃんと暖かい暖が取れるようになっていて、ちょっと膝掛けなんかかけながら、海沿いでお茶がいただけるって
、いいですね。
最高でした。
本来そこはだから夏はもう人でもう溢れてるわけですよね。
そうです、そうです。
そこがいないですよ。
そう、
僕カプリ島って、ナポリからちょいとエフェリーで行ったところ、お正月行ったんですよ。
どうなんですか。
一子一人いないの。
お正月
全然いなくて、でも夏すごいんだろうなって思いながら、
いいですね、
歩くそのなんかビーチリゾート、 実はいいですよね。いいです
。なんか人の残像じゃないけど、
そう
にぎわいの残像があって味わっちゃったんですよね。
かなりマニアックですけど、
よかったです、うん、
このね掃除に参加する旅って何なんですか
いやこれたまたまだったんですけどね、あのハワイのマウイに、まあ、知人もいるし、はい、あのまあ、友人とちょっと行く旅があったんですけれども、それがたまたまあのククイプカヘイアウって言って、うん、あの本当に昔からイニシエから大切にされている聖域、沖縄なんかにもありますけれども、ハワイにはいっぱいそういう場所が
パワースポット的な、
うんうん、あって、そこをこう大事に守ってらっしゃる方がいらっしゃるんですよね、はい、で月に一度あのそこみんな清掃しに集まるんですよね、うん、まあ、一般的には開放はされてないんですけど、うん、その月に一度のお掃除の日にたまたま行き当たったんです、旅をしていて、はい、それでいやおいでよって言ってもらえて、うんうん、いいの？って言って、うん、あの行って。
普通はだから旅行者はいないわよね。
基本的には、うん、あの届け出を出して連れてってもらうような場所なので、うんうん、はい、行けないので、はい、本当なんて言って、うん、じゃあお掃除ってお掃除って言ってもね、うん、もう綺麗なんです。すごく豊かなこう緑がこうサワサワっとあの生えていて、うん、もう整えられていますよね、うん、月に一度ちゃんとお掃除されてる、
そうだね、そりゃそうだね、
そう祈りの場だし、はい、だからどこ掃除するんだろうみたいな感じなんですけど、うん、あの335が集まった人たちが思い思いの場所で、うん、あの雑草を取ってみたり土を鳴らしてみたりちょっとこう枯れてる葉っぱを取ってみたりぐらいの、もちろんあの枝をちょっと剪定して休憩所ここちょっと、はい、あの日差しが強い時には人が休めるようになるかもねなんてやる人もいる、うん、思い思いなんです。
リーダーがいて、はい、君こう担当ここやりなさいってないの？
ないんです。それぞれ勝手に遊んでてもいいんですよ。うん、で3355そういう活動をして、はい、なんとなくみんなボーっとしながら、はい、あのファーマーが、あのスターフルーツとかいろいろ持ち寄って喉乾いたでしょって果実をいただいたり、でみんなで最近どうなんて話をして、うん、でちょっとだけこうみんなで、あなんか幸せだねってで帰るみたいななんて素敵って。
なるほどね。
なんかこう大事にするとか古いものをこう敬うっていうのが、はい、うん、実は日々のささやかなこう、うん、行為なんだなって思ったんですよ、うん、こううやうやしくではなくて、うん、毎日毎日の中で、うん、あのここきれいにしたいなとか、うん、あみんなとつながれて嬉しかったなとか、そういった小さな小さな喜びの重なりが結局敬うってことになるんだなっていうことをすごく教わった。
いいですね、
うんうん、
あとねもう一つは何でもいいってのはあるんですよきっと、うん、その、うん、そこに集まるその言い訳といったらまた言葉が変わるかもしれないけれども、うんうんうん、何かそこに行くため目的がちゃんと、うん、あの明確じゃなくてもですよ、うん、もう習慣になると、うん、月に一度そこに行ったら会える人がいる、
そうですね、
でそこで過ごす時間がある、うん、まあ、もっと言うとさ年重ねていくと生存確認的なところも出てく
るありますよね、
出てくんじゃん、
うんうん、
日本はやっぱりさいろんな、うん、でもそういったところでこうつながるところがさ、なんか集会場みたいなのがどんどん希薄になってるでしょう、コミュニティの、
うんうんうん、
なんかね
お祭りなんかねそれいい、うん、いいところでしたよね、あのみんなでさあの集まって、
そうい
やあんたこれやってこれやってみたいなね、うん、ね、ぜひなんかこう復活していってほしいなと思いますけど ね、
本当だよね、うん、マウイはどんなことさ、もうより普通にもう自炊されるんですか？そんなことはない、
う
ん、
あそうですね、あの自炊できるようなところに泊まって、
あコンドミニアみたいな、
そうですね、うん、で、まあ、スーパーお気に入りのスーパーがあるのでそこ行って、
それどう違うんですかスーパー、まあ、向こうの、まあ、まずでかいの、
いや
違う、そんなことないの、
オアフとかはね大きいところ、うん、
でかいスーパーあるよね、
そうそう面白いのいっぱいあるけど、うん、マウイで気に入ってるのはパイアっていう小さい町に、うん、オーガニックフーズとかのを取り扱ってマナーフーズっていうとこがちっちゃいんですよ、野菜もあればグローサリー、はい、あの、はい、様々な雑貨もあって、そこだとね、うん、あのオーガニックなあの歯磨き粉とかフロスとか、うん、
いいね、
しかもいろんなフレーバーだったりとかして、
いい、ね、
そういうのが手に入るので、
はい、
あの一日行っちゃったりするっていうのもう夢中になっちゃって
これは何、アロマオイルの世界的スペシャリストに会いに行った旅、はい、これもまた不思議だわ、
は
い、
これはカナダのモントリオールに、もう本当にあのアロマオイル、あの植物から抽出したオイルの世界的な、うん、もうおじいちゃんがいるんです、もう世界中からその人のオイルを求めに、そして知恵をあの絵に、世界中から人が集まる、まあ、アトリエがあるんですけれども、はい、でその人のオイルを初めてお友達にプレゼントされた時に、なんか例えばラベンダーとか、あいい香りとかありますけど、はい、彼が作ったオイルは、なんだろうね、優しくこう抱きしめられたような感覚になったんですよ。本当にあったかくて、いい香りじゃな、もう超えちゃってて、もう本当にありがとうって思えちゃう、優しい、この人に会いたい、こんな香りを作った人に会いたいと思ったのがきっかけで、でそのいただいた友達に、いや私この人に会いたいって言ったら、え、行こうよ、いつ行くってその場で言われたっていう、で、うん、いついつ空いてる、あじゃあ連絡取ってみるって言って、世界的権威なのに、彼女は直接知っていたので、うん、忙しいから無理かななんて言いながら、あその日空いてるって言うから行くって言って、すぐもう部屋も取って、
面白い、
飛んでったんです
、ね、それは何の仕事も絡みもなくてってことなんですか。
会いたくて、
バカね
会いたくて行っちゃったんです
いやでも素敵ね。いや僕も実はあの香水が大好きで、でもそういうエッセンシャルオイルとか乙女みたいにもう何十個も持って家でブレンドして遊んでるんです。大好きなんですよ。もう
ミカエルのはぜひって感じですね。
本当
ミカエルザヤットって言うんですけど、
ミカエルザヤット、
はい、
それは日本では手に入るんですか。
入りますね。ミカエルザヤットジャパンってとこであの彼がハンドメイドでブレンドしてるオイルっていうのとか、うん、シングルオイルもいっぱいあって、あのカナダのね本当に大切に大切にあの抽出してる、うん、あの人たちからあの彼がちゃんと集めて、うんうん、やってるのですごく安心な。いやでも本当にアトリエも何百本、ね、千本単位なのかな、そのシングルオイルがいっぱいある中から、はいはい、トモコ好きなの5つ選びなさいって、うん、って言って、うん、あのご対面できた時に、で大好きなものをもうゆっくりいくらでも時間かけていいから、うん、自分のベスト5を決めて、うん、ナンバーワンツースリーフォーファイブ分かったって言って、もう私何時間もかけて、うん、でも平気な顔して忙しい人なのに、うん、そばにいてニコニコ笑ってお茶入れてくれたり、でその5つから一番好きなオイルっていうのをたくさん入れてっていう順番でブレンドしてくれて、うん、これは君のための、はい、君だけのオイルだねって言ってくれるんですよね、うん、子供みたいな人なんです。しかも
でしょうね
もうこの植物はねって永遠にその植物の話をしてくれたり、うん、一緒になってね、あのもみの木のそばに行って、うん、ちょっとこう木肌にぷくっと膨らんでるところがあるのを、はい、爪楊枝でピッと押すと、うん、ちょっとこう樹液が出てくるんです、はい、卵これ舐めなさいって言って、はい、舐めると美味しいんですよ、うん、いいねとか言いながらそんなことを何日も一緒にしてました、
あ最高
最高ですよね。
いやもうね、いや僕はもうこと高校生ぐらいの時から香りの世界にハマって、
うん、あそうなんですか。
で本当にあの、まあ、音楽家になりましたけど、あと3つぐらい何かこう想像の中でねなりたい職業があって、1つはあの料理人だったんです。料理が大好きだから。もう1つはウイスキーが好きで、ウイスキーのブレンダーやりたかった。もう1つが調香師になった、ものすごくなりたいと思っている。今も大好きですけど、もう仕事にはなりませんけど、うん、すごく大きな趣味の一つなんです、香水のブレンド。
いやいいじゃないですかえそれあの音楽と一緒にやられたらどうですか。この音楽とこのブレンドとか、あ、なるほどね、素敵じゃないですか。
ちょっと紹介してい
やすごい素敵。
いや僕はねとにかくあのいろんなことを香りで記憶していて、
わかります、
子供の時からの記憶が全部香りでインプットされてるのね、うんうん、でツアーで毎年ずっと同じホールも回ってても、うん、会館のそのホールの香りで、うんうん、あここ来たなここ来たなって思いあるんですよね、はい、初めての海外っていうのはもう早かったでしょ。
そうですね、まあ、ものすごい初めてっていうのが、うん、はあの
ものすごい、
そうそう、はい、あの北の国からっていうドラマがね、うん、あの絶対当たらないだろうって言われてたんですよ最初ね、
うん、そう、
そう、それであの某局のお偉いさんが、うん、あのじゃあ 20% 取ったらね、あの君たちみんなハワイに連れてってやるよっておっしゃったんですよ、うん、取っちゃったんですよ、やったって言っておでいや君たちって言ったけど、あの君たち全員ってこう大きくじゃなくて小さい円を描いて君たちって言ったよねってなってあの私たちはその君たちに入って、うん、あのちっちゃいながらも連れてっていただいたっていう、うん、ハワイ旅行が、ま、初めてだったんですけど。
それ何歳ですか？
ね、9歳とか10歳ですよね。で、あの倉本総先生とかもあの皆さんとご一緒したんですけど、うん、まあそれはご褒美旅行、うん、でもあのこんな旅があるんだと思った2回目の海外がニューヨークでキャッツを見に行くっていうツアーだったんです、うん、それもテレビ局 の、 あの企画で、はい、ジャンボ機1機チャーターして、だからキャッツが日本に来る時ですね、そのプロモーションでもうすごい有名な方ばっかりでジャンボ機に乗って、
バブルじゃん、
すごいでしょ、バブルです、キャッツ見に行ったんですよ、
ジャンボ1個チャーターしてキャッツ見に行ってんの、
そう
バカ
でしょ、あのね11歳とかまだ12歳ぐらいで、そういうことだよね、うん、初ニューヨークですよ、はい、で初ブロードウェイミュージカル、初ジャンボチャーターあのね、下田景樹さんとかがいらっしゃって、
衝撃、なるほど、
初下田景樹さんとか、ね、
初下田景樹、
なんかいろんな初めてだったんですけど
いい、ね、
でもあの首っ子だったので、うん、ニューヨーク一人で歩くわけにいかないから、うん、もうホテルの中でずっといて、あのなんだろうな、日本の三越さんだったかしら、なんかがあるところにみんなで連れてってもらって、うんうん、つってニューヨークって思いながらでも素晴らしいホテルだったので、あのセントラルパークだけは見えたんですけど、それとキャッツを見て帰ってきたっていうのありました
すごいな、でもその時代っていうのがすごいね、
すごいですよね、
うん、でも確かにそうだったんだよね、
そうだったんです、
そうだったんです、はい、本当に、
まあ、でもすごい経験だったんでね、幸せでしたけど、
いや本当だね、まただ中にいらっしゃったんだもんね、その中にね、
いました、小さいながらも、
ね、はい、面白いね、はい、あの旅先で必ず買うものがあるんですって、うん、
はい、私あの絵本が大好きで、うん、本屋さんには必ず行くんですけど、うん、まあ旅に行って本買うってがさばるし、うんうん、大変なんだけど買っちゃうんですよ、
分かる、僕楽譜買うもんやっぱり
そりゃそうですよね、
スコア買っちゃう、
でもたくさん買うと重いですよね、
大変なことになるトランクがね
そうだからなるべくガラガラで持ってって、うん、もう詰めるだけ詰めて帰ってくるんですけど、うん、もうあのそれこそオランダなんかは、はい、あのドイツとかもまあ近いので、うん、本当に いい絵本いっぱいあるんですよね、
そうだね、
一回ねあのトランクに入るギリギリぐらい の、 あのすごい大きい絵本をもう気に入っちゃって買っちゃったっていうのが
絵本自体が大きい、
そう、あの元々は新聞の見開きで、うん、コボちゃんとかじゃないけど、うんうん、見開きの絵、うん、漫画があの何十年も連載されたのが一冊になってて、実際の新聞のサイズ、
なるほどそれはでかいわ
そうなんです、でももうどうしても欲しくて、うん、トランクに入るか分かんないけど買って帰っちゃって、うん、なんとか入れて帰りました、
あすごい、でもやっぱりそういうのってあの思い出が一個一個ね刻まれてるから、
そうなんです、ね、だから言語が違って読めなかったりもするんですけど、うん、一生懸命あの翻訳しながら見たり、うん、そんなこと知っているとこう自分でも、はあ、素敵な絵本って作りたいなとか思わせてもらえるので、うん、いずれはなんかそれを肥やしに作りたいなとは思ってますけどね、
うん、あそういやそれは楽しみだな、うんうん、あの20年ぶりのエッセイ集が発売になっています、
はい、
これちょっとご紹介いただけますか、
はい、目覚めの森を巡る言葉スリーピングジャイアントという、うん、あのエッセイが講談社から出させていただいたんですけれども、はい、私なんていうのかな 本を読んだりする、うん、したり、あの皆さんとこうやってお話をしたりして、それをね書き留める癖があるんですよね、うん、わってちょっとグッときた言葉は書き留めておいて、はい、でその言葉がこう集まった時に、あのいやその言葉集めって面白いねってところから、うん、まあ、あの連載をさせていただけるようになって、うん、まあ、あのエッセイ集っていう形になったんですけれども、はい、なんだろう、言葉って人生のあるひょっとしたこうた、うん、ひょんなタイミングにギフトとしてやってきてるなっていう感覚はすごいあるんですよ、うん、はい、ちょっと胸に刺さる痛い言葉も、うん、あの背中を押してくれるような言葉も、うん、全部こうちょっと引くと自分の糧になってるなって思えるから、 そんな気持ちなんです私っていうことを書いた本なんですけど、うん、
だからもうそので出会うその相手というか、その言葉を与えてくださるのはいろんな方がいるわけでしょ。
そうなんです、うん、だから息子の言葉もあれば、うん、あとねタクシーの運転手さんのものすごい素敵な言葉もあったし、うん、街でちょっと出会った方、もちろんあのダライラマとか、はい、すごい人の一言とか、はい、ナイチンゲールが意外な一言を言う、うん、だからそういう賢者たちの言葉もあれば、街の人たち、はい、家族の言葉、戯曲から文学から、うん、様々な言葉をね、うん、あのちょっと取り上げて自分なりにあでもないこうでもないって書いたんですよね、
はい、中でもこれ、まああのね、しょうがない国江さんの話はちょっと伺いたいんですけど、うん、はい、田中邦衛さんとは、うん、つまり何年間あのお仕事されてたわけですか。
22年間
はい、はい、7歳から、はい、
そうですね、7、8歳ですね、もうちっちゃいですね
どういう存在になるんですか、22年間のその、うん、まあ、7歳8歳の少女がですよ、うん、そう大人になる間ずっとそばにいて、うんうん、お父ちゃんみたいな存在でもあっただろうし、うん、でも仕事の相手でもあるわけじゃないですか。
そう、不思議なんですけど仕事仲間だったんですよ、うん、それが すごいのがやっぱり邦さんって呼ばせていただいてたんですけど、邦、うん、さんが、うん、あの7歳8歳のね、うん、子供に対して敬意を払ってくださっていたんです、うん、本当に過酷な現場で、うん、もうみんな本当に心身ともに疲弊するっていう、うん、もう本当に戦う現場だったんです
ね。無茶だもんねあれ。
そうなんですよ、すごい自然の中にね放り出されちゃうと人間ってむき出しになるじゃないですか、うん、はい、でそんな中でね一緒にやってる仲間だっていう意識をすごく持ってくださっていて、私小さいながらにそんな風に接せられたことない、なんて人なんだこの人はって、なんかちびっこだからこそなんか受け取っちゃったんですよね、うんうんうん、そんな邦さんがそうですね、私が18くぐらいの時だったと思うんですけど、はい、取り立ててほら学校の話とかプライベートの話とかするわけでもないんですよ、うん、現場でこう感じたこと楽しいことをシェアするばかりだったのが、はいはい、ロケに行くあの直前にね、うん、台本をパッとあの余白を切ってバババッと走り書きして、それをクシャクシャって丸めて、うん、これって今の君にこの詩を送りますって手渡してくださったんですよ、うん、詩をポエトリーですよ、うん、そんな方だと思ってなかったので。
え、彼が書いてるってこと？
いや、あの もちろんこう既存のものなんですけど、詩を愛好なさってるっていうのもそんなお話もしたことないし、私に対して小娘に詩を送ってくれるってちょっとびっくりしちゃって、今の君の姿にっていうのが、私はこの方にずっと見て見守ってもらってたんだっていう、そのいろんなものを乗り越えてでもあなたがしっかりと立っている様っていうような詩だったんですけど、いやもうい
いね、
すごい幸せでしたね。
優しいね、
うん、
おそらく芸術の現場って年関係ないじゃないですか、はい、それはだから大人も子供も関係ないし、うん、実は同じ世界にいて同じように話しするのは多分当たり前のことなんだろうけど、うん、それがこう長く続けられる秘訣なのかもしれないな、うん、
いや本当ですね、スタートがそれでしたから、うん、本当にいい経験だったんですよ ね、まあ、そんなことたちをこう本に書かせていただいて、うん、本当にいい経験したんだな私って。
本当だ、ね、
振り返りますね、
うん、ぜひぜひ皆さん、目覚めの森を巡る言葉、はい、スリーピングジャイアント、
はい、
ぜひお読みになってください。
ありがとうございます。
じゃあこれあと最後にですね、はい、あの必ずあのゲストの方に伺ってるんですが、トモコさんにとっての旅って一体何ですか。
旅って何ですかね、まあ生きていくことがもう全部旅だなとも思うので、うん、旅に出た際にその自分がどう生きてきたか、これからどう生きたいかっていうものも発見する両方の作用があるなと思って、うん、まあ、コロナ禍で旅に出かけられなかったりした時にも、あ、人生そのもの毎日毎日も旅なんだと思えたし、また旅に出られるようになって、あ、私旅に出てまた再発見するっていうこのループに入れたんだって喜びもあったし、なんかこの両方があるっていうことに今回はすごい気づかせてもらったなっていう、こう毎日なんですけど、はい、旅そのものが人生で、人生そのものが旅だなと思いました。